はい、聞いていただいたのが、橋田のりひことクライマックス花嫁という曲でした。あのちょっと歌謡曲かけたんですけど、あの道中ですね、車往復 したんですよね、
田村さん。はいはい、しましたね。楽しかったですね。
はい、でその道中、まあ、結構その 7、8時間、まあ、もちろん普通の話題もたくさんしたけど、
うんうん、
何個かちょっとそれぞれバスハイク的なノリで、
はい、
なんか用意しようかって言って、
ね、
でそのか、イントロドンみたいなやったんですよ、ね、
やったやった
で30代40代メンバーだったんですけど、
うん、
まあ、40代もこう上の人もいれば下の人もいたり、
うんうん、そうね、40ちょうどもいればね、うん、50近い人もいましたから、
50近い人もいて30代後半とかもいたりとかして、
はい、
でなんかその時に歌謡曲 の年代別、
うんうん、
1970年代の歌謡曲イントロドンみたいなのやった時に、
うんうんうん、
やっぱ歌謡曲いいなと思って。
あ、そうっすね、
はい、
うん、
70年代ぐらいが結構、
うん、
いや生まれてないんですけど、その、うん、今この橋田のりひことクライマックスの花嫁は1971年の曲らしいんですけど、もちろん生まれてはないんだけど、なんか懐かしいというか。
なるほど、生まれる前ですもんね、
うん、
僕ら、
うん、なんか体内にすらまだ入ってない状態なのに、
うん、
なんか聞くと、ああなんか聞いてたのかなみたいなぐらいのなんか感じがして、ちょっと今日はこの曲をかけたいなと思って、はい、花嫁かけました、
うんうん、なんか昭和の時代ってこう、うん、ソウルフルなっていうか ね、なんか歌詞もメロディーラインもそうだしね、
そうそう、歌がうまいっすね。
うまいっすね、そうっすね、地声で行く時代でしたもんね、うん、大体
そうそう、バックバンドを従えてね、
うんうんうん、
カラオケじゃないっていう、まあ、なんかちょっとそういうその道中の遊びの一環 で、
はい、一環でね、
はい、やったやつの延長でちょっと今日歌謡曲
を選び
ました。
はい、
さてさて、2日目ですね、研修旅行2日目は高知市に行ったんですけども、
はい、
沢
田マンションとかね。
沢田マンション行きましたね。
行きましたね。
沢田マンションはお聞きの皆さんご存知ですかね。ずっと行きたかったんですよね、
うん、
平たく言うと違法建築、
うん、違法建築ですね、
うん、
だけどそこにはすごくなんかハートフルな物語が、
ね、
あったりとかで、
人の思いをすごい感じる建物でしたよね、
うんうん、
100部屋とかぐらいの規模感じゃなかったですか、
うん、
で どういうあれかっていうと、建築を知らない澤田さんって方が作り始めたんです、
うん、そうそう、 DIY でマンション作り始めて、
うん、
本当なんか200部屋ぐらいを目標に、
はい、
まあ、DIY でマンション作ると、
うんうんうん、自分でコンクリートこねて、
うん、自分でクレーン作ったり、うん、あのエレベーター作ったりとかですね、うん、どんどんどんどん増築をしていくと、
はい、
で地下には駐車場があったりとかですね、
はい、
そのやっぱ作り方がこう、まあ、図面的なものが多分あるんでしょうけど、
うん、
建築をまあちゃんと学んでない、でもその心意気だけで作り始めてるから、うん、やっぱり異様な、
異様でしたね
異様な作りになってるんですよね。
ここに階段あるみたいなのが何箇所もあって、
うんうん、
4階5階建て、4階、
いやあれなんだろう、5階になるの
かな、5階とかでしたっけ。もういろんなとこから階段があって、ほんと迷路みたいな、
う
ん、
そうそう、
なんかその僕らが小学校の時に考えてた基地作る感じが本当にそのお金をちゃんとかけ、
うん、
ちゃんとというか、
うんうん、
なんかねゲーム感覚で作ってるような建物のような気がしました ね、
まあ、自給自足っていうか、屋上はね、う
ん、
畑があ
ったり、なんかね、畑作って
家畜もね、鶏とか豚もいましたよね、
うん、
なんか
なんかあそこを僕探偵ナイトスクープで見たことがあって、
あ、
はい、であのエレベーター、自作のエレベーターで、うん、なんか上り下りするみたいな、うんうん、 もうでもかれこれ20年前ぐらいかな。
そうよね、
うん、で見てうわなんだここと思って、
うんうん、
で高知行くんやと行きたいなっていうのでちょっと今回無事行けて本当に面白かったですね、うんうん、
まあちょうどね水戸代から高速降りたら市内に行く途中にある感じでね、はい、アクセスはしやすい感じで、
うんうん、ちょっと沢田マンションはぜひ皆さん調べてほしいなと思いますね、
うん
うんうん、で沢田マンションに行って、
うんちょうど日曜日だから日曜市に、
日曜市、
ね、来ましたね。
最高でしたね。
日曜市良かったでしょ。
めっちゃ良かった。
あれ毎週やってますから ね、うん、
ねでいつからやってるかって田村さん調べてくれたら、
あ
なんかまあまあ前じゃん、まあまあ
うん、200年ぐらい
200年以上の歴史がある
そうそうあるっていう ね、
ねお殿様の時代からやってるんですよ、
うんうん、
平たく言うとどんなあれなんですかね。日曜市、
まあ、日曜市って本当はその、まあ、イメージ的には戦後の闇市みたい な、
うんうん、
あなんかいびつな野菜とか、
うんうん
まあ、普通は JA が買ってくれないような傷がついたものとか、
うん、そういう
そういうものを並べて安く買ってもらうっていう、
はいはい、いや、えらい安かったです
よね。安いですよね、うん、だからまあそういうのがメインだったんですよね、うんうん、あとはもうそのずっとあそこでやってるその高知でいうと芋の天ぷらとか、
うんうん、美味しかった
美味しかったですよね、うんうんまあ、芋けんぴとかですね、うん、その場で作って売るみたいなのがメインで、
うんうん
まあ、今でいうとそのマーケットとかマルシェみたいな、うんうん、ちょっとおしゃれな感じではなく、
うんうんうん、
もう本当にそう、うん、生活に、
うん
即した感じ、
うん、漬物とかね、
うん、漬物の匂いも強烈でしたよ ね、
強烈でしたね、
うん、
その日食べないといけないものみたいなのも結構あったし、
うんうん
まあ、あと当然高知だから鰹節というか、
ああそうですね、鰹、うん、節も、
あとの乾物とか、
うん、乾物、
まあなんかイメージで言うとちょっと旦過市場さんみたいな、
ああそうですね、
うん、
うん、
だけどなんか
市場、うん、
あそこよりもうちょっとなんか、
うん、
ちょっと古い感じというか、
古い、
うんうん、どんなんがあったかな、
まあ骨董、
骨董、うん。
あと高知城のほんとふもと、
うんうん、
あのまあ城下町というかですね、ふもとだったんです。その刀鍛冶の流れから城に近づくにつれて、その鍛冶屋さん、
鍛冶屋さん、
うん
はいはい、
刃物系が多いし、
ね、うんうん、あ多かったですね、うん、包丁だったり斧とかですね、
斧とかですね、刃物も多かったですね、うん、結構白人の人が買ってるイメージが
ありましたね。
多分シェフとかでしょうね、
うんうんうん、
料理人さんとか
ね、
うん、
あとどんなのがあったかな、面白い店たくさんありました。冷やし飴の店とか、
ね、ああ冷やし飴ですね、うん、はい、
あとはなんかすげえなと思った店が何個かあったんですけど、
うん、
ああこれ見られるなみたいな、そうそう、
古銭、
あの古い、古銭、うんうんうん、古い昔の、
古い昔のね、
和道開放とか、
そうそうそう、
うん、
とかもう山ほど、
山ほど
じゃらじゃら売
ってましたね、
感じの、
はい、あれは外国人を喜ぶでしょうね。ちょっと小判型のね、
うん、
まあなんかいくらの価値があるか分かんないけど2000円ぐらいで1個売ってたりとか、
うんうん、
ちょっと出店のような、
出店のね、うん、感じの、
楽しかったな。
僕はあのチョコととっくりを、
うんうんうん、
買いました
ね、
はい、
うん、なんか
九谷焼の、
はい、
なんかね金粉であしらった、ちょっとそれが古くなった感じのね、
うん、
菊の紋章で、
はいはい、
これかっこいいなと思ってね、うん、
よかったですね。
おちょこ500円を2つと、
うん、
お得りもね500円、
あ1500円
ぐらい、1500円、
まあまあまあ、まあ、安い、
買いました、
うん、
で、うん、2軒隣にそれがすぐ300円で売ってて、うん、あれこっちの方が安いと思って、でまたその向こう2軒行ったら次100円で売ってた、うん、同じものが300円で買えるじゃんとか思いながら、
本当やん、すごいですね、
そんな横同士でそんな金額違うとか思いながらの、まあ、
商売とはバカし合いですね。
商売とはね、本当そうなんですよ、うんうん、
全く同じものやんって僕も思いました
ね。それね、100円って段ボールに書かれてい
やでもね、あれ500円で買った方が多分あの質がいいんだと思います
そうですね、
はい、
そう 多分100円だったら買わない、
ね、買わない、うん、そうそうそうそう、うん、逆にね、
安すぎて価値を、入り口が100円だったら買ってないかもってい
う、そうね、やって、いや、そうなんです。でそのままあの広め市場っていうところをね、
うんうん、
もう何ですかね、朝10時からみんな酒飲んでるみたいな、
そう
すごい大きな市場があって
超満席でね、
うん、楽しかったな、僕広め市場大好きでした、
はあ、
うん、
もう大人のディズニーランド、
ディズニーランド、もう10時からみんな酔ってて、
うん、
昼にはもう歩けんぐらい人がいましたね、そうそう、
いっぱいでね、
うん、
とこう席が空くのをじっと横で待ってる人たちが、
うん、すごかったっすね。で、うん、飯も全部うまかったし、
うんうん
うん、まあなんかちょっとその田村さんと前からこのラジオでその日曜市とか北京祭りとか広め市場の話聞いてて、でちょっとまあ今回ちょっといろいろこう回ろうかっていってそういうツアーを回っていったんですけど、夜行ったハボタンっていうね最高の居酒屋がありまして、
はい、よかったです、気に入っていただいて、
小倉でいう武蔵さんみたいな
ね
みたいな最高のお店でカツを食べ、
うん、
あれ何でした、ウツボ、
ウツボの唐揚げとかですね、ウツボとかだから僕らも小学校の時からずっとあったので、う
ん、普通なんですか、
普通にある食材ですね、クジラとかもそうです、
あ、いやクジラはあったけどウツボは食ってなかったかもですね、うんうん、
九州に来て、まあ、18から九州来ましたけど、うんうん、北九州来ましたけど、
うん、
2、3年経って気づきました、うん、そういえば
ウツボないやん、
ウツボないなみたいな感じで、
いやあれはね食べたことなかったかもです、でめちゃくちゃ美味しかったです、
うん、ね、なんかちょっとカリッとして、うん、でも脂身もありみたいな、
うんうんうん、あれ結構なんかエビマヨぐらいなんかこうサクサク食えるというかおかわりしたくなるぐらい美味しかったんですけど、
うん、
まあ、僕は何よりそのハボタンの後に行った満月でしたっけ、
あ、満月、はい、うん、同級生がやってる
ね、そこで田村さんのお母さん、実のお母さん僕は初めてお会いして
そうだそうだ、
ご挨拶できて、でなんかそのお母さんが実はこのラジオを聞いてくださってるということで、
うん
うん、なんかでもやっぱ高知僕運転してこう帰ってきて思ったけど、
うん、
まあまあ距離あるなと思って
あるある、
うん、簡単に行ける場所じゃないな
ってい
うか、
ね、いやそう、うん、四国までも遠いしね、
四国まで
も入ってからも遠いですね、うん、
丸亀に入ってもまた1時間半、うん、1時間ちょいぐらいかな、
ぐらいですかね、
高速降りたらもう市内は1時間半ぐらいですかね、
うんうん、
その距離の中でお母さんがこのラジオを聞いてくださってるっていうのを聞いてなんかちょっとわーって嬉しくなりました ね、
ちょうどなんか母の日でね、
あ、そっか、そうでしたねカーネーション買ってましたね、カーネーション
一輪買ってね、
うん、
まあ、渡せましたけど、
そう、なんかこうお話の中でその田村さんのお母さん像をこうイメージしてたんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっとこうイメージよりなんかこう柔らかい感じの人というか、うん、
あ、まあ、
うん、
そうですね、う
ん、まあ、柔らかい優しいお母さんという感じのお母さんだなと思いましたけどね、う
ん
う
ん、まあ、あんまり怒ることもない
ですしね、ラジオ聞いてくださってて、
うん、
ポッドキャストでこの、ね、ラジオ、まあ、リアルタイムで多分あれが違うエリアが違うんで聞けないみたいな状況で、ポッドキャストをこう今まで聞いてくださってたらしいんですけど、ある時から聞けなくなって、
う
ん、
そう、聞けなくなったんですね、うん、すぐ言えばいいんですけど ね、
まあでもそう言うまでもないん
じゃない言うまでもないんでしょうね、うん、
で聞けんくなったんよねみたいな、最近何回か聞いてないよねっていう、うん、お話があって、でなんかみんなの意見でアップデートしたら聞けるんじゃねみたいな話になって
そうそう、
聞けたらあのアップデートしたら見事に聞けるようになってですね、
うんうん、
でわーってちゃんと喜んでくれて、
うん、
で僕らは田村さんワインいつもながら飲ん で、
飲んで
みんなで、
うん、
お母さんはあまその、
まあ、なんかソフトドリンク
ぐらい飲んでたんですけど、うんうん、この僕とタムタムのボソボソ話すラジオの声がずっと、うん、
ずっと携帯から、
ね、携帯から流れてお母さんちょっともう、うん、決して大丈夫なんでっていう、ね、話をすると、これ消したらまた何かの拍子聞けんくなるんやないかと思って怖いからつけとくっていう話をされたんですけど、なんか わーってなりましたね。お母ちゃんやなと思いましたね。
そうね、
ジーンときました、うん、息子とは、まあ、7、8時間ね、距離陸路で行くと7、8時間かかる距離の中でこう、うん、1ヶ月に1回ちゃんと声が聞けてね、
うん、
安心できるっていうのはやっぱお母さんにとってはすごい重要なことなんだなっていうのをちょっとその時改めて思って、それだけでもラジオやっててよかったなと思いましたね。
ですね、まあ、いつも聞いてもらってる感じで ね、
うん、
その携帯閉じてバッグに入れてもずっとラジオがボソボソって言って言ってて、
なんかお経が聞こえるんかなって話最初なんか
あれお母さんこれラジオつけっぱなしやけど、いやもうこれつけちょくみたいな。
いや本当ね、でなんかやっぱその地元に田村さんが帰るとやっぱ土佐なまりというかね、
ああうん、やっぱりねどうしても母親とかはね特にもう、
うん、そうですよ、思いっきりタメ口のね、うん、一番こう心を開いた状態で話してるのを聞いて、まあ初めて聞くイントネーションというかですね、
うん、
関西寄りの、
うんうんですね、
イントネーションに近いんですけど、うん、もうちょっと癖強いですよね、
うん、語尾が多分関西圏とは違う、
ね、ちょっと違います
よね、うん、何々シチューとかロー、うん、ローとかね、
シチューローみたいな、うん、そうそう、なんとかゼオはなかったですね、
さすがゼオはね、さすがに坂本龍馬で終わってると、幕末で終わってるんじゃない
ですか、ゼオ言わんかなって思ったけど言わなかった
ですね、ゼオはね、まあおじいちゃんぐらいの代になったら言ってたかも、
あ本当ですか、
うんうん、
はいやーゼオ聞きたかったけど、うん、なんでなかった
ですね、生ゼオはまあないですね、生ゼオはない
ですね、ですね、
うん、
いやそうでね、なんかねちょっとこう前回出てくれたチャボさんとかも言ってたんですけど、
うんうん、
田村さんの昔の話って知らんよねみたいな、
う
ん、掘り下げたことないよなみたいな話をしてたんで、ね、なんかちょっとそういう話、小学校の時の話ちょこちょこっと聞いたけど、
そうね、
田村少年は一体どんなやつだったんだろうみたいな、
田村少年ってどんなやつだったんだろう、うん、いや
お母さんの記憶の中ではね、
うん、
あのまあいじめられたりとかじゃないけど、
うんうん、
言い返さないで我慢してたのを、
うんうん、
言い返した日のことをその日言われてたんですけど、
そうね、なんかまあ気は優しかったですよ、
うん、
できっとその母親から見ると、うん、あこの子はいじめられてると、
あ、
うん、どうも思ったみたいで、う
んうん、気が弱い子って思ってたんですかね、うんうん、あ
っていうねエピソードもありましたけどね、
うんうんうん、まあなんか普段言わないけど言った時のって怖いじゃないですか、やっぱ普段言わない人って、
うんうん、
やっぱ多分ねなんかそういう話になったんだろうなと思いましたけど ね、
うん、
いやなんか分からんけどクラスで、
うん、
田村さんみたいな人僕いたかなと思って思い返したけどいなかったですね。
普段静かだけど、うん、でも何回かちょっかいかけられすぎるとやっぱブチ切れてましたもん。
ちゃんと、
うんうん、多分そのエピソードを言ってたんだと思います。
あなるほどね、
そう
そう、いやいやでもほらなんかなんとか委員長とか、
あ、はいはい、
応援団長とか、うん、やっぱその長みたいなタイプじゃないですか、
うん、役職にね、
役職つ
かされる
かされがちというか
つかされがちでしたね、
うん、なんかそのキャラクターって多分真面目だったんだと思うんですけど、
うん、
周りにいる人たちが結構明るい人たちやったんかなとかってちょっと想像では聞いてましたけど
ね、うんうん、まあそうですね、
うん、運動ってできてたんですか。
運動はね、うん、そんなできる方じゃなかったんですよ、
うん、
多分、うん、でも今思うと能力的には平均的で、うん、ただ早生まれ、3月生まれだから、
はあはあはあ、
やっぱその早生まれって
ちょっと不利という
不利なんですよね、うん、運動能力がどうしても遅いっていう、うんうん、なんかその点であなんか運動苦手だなっていう意識が、ね、ちょっとついちゃった
のがある。なるほど、
はあ
はあ、
ドッジボールとかはもう格好の的でした。小学校とかね、
でやられる側として
ですか。やられる側で、
ま
あ、当てられやすい。
そうなんや、
うん、
はあ、足速いやつとかカリスマじゃないですか。
カリスマ、そうそう、
だから、ね、そんな感じでもなく、
うん、そんな感じでも全然ないですよ。
いやますますわけわかんないで ですね。
そうですか。
運動できるけどなんかおとなしい、おとなしいというか、
まあだから高校ぐらいになると、うん、そのあ運動能力って平均なんだなっていうのが分かってきだすというか、あんまりね差がなくなる、小学校の時とやっぱ顕著ですよ。もう4、5、6月生まれの子たちと比べると、はいはいはい、やっぱもう10ヶ月ぐらい違いますから。
そうですよね、1年、大げさに言うと1年、
ね、1年ぐらいね、やっぱ狙われやすいとっていうのもありましたけどね。
なるほど、で小学校の時に、可もなく不可もなくの運動能力と、頭脳はどうやったんですか。
頭脳もいやごくごく平均的でしたよ、きっと。なんだろう、まあ小学校って3段階だったんですよね、頑張りましょうか、頑張りましょうと、なんだね、よくできましたと、大変よく頑張りましたみたいな、
良
い、まあそれも平均的。
絵がうまかったとかないんですか。
あ、絵はちょっと自信ありました。で、あ、これね、でも不思議なのが、必ず佳作だったんですよ。その剣天とか軍天とかってあったんですけど、まあ、軍天というのは上軍の一長だったんで、軍の中のとかですね。
軍天、佳作ってことは
入賞の手前、
手前、あ、
でも出すと必ず佳作、入賞もないけど、かといってスカでもないっていう佳作ばっかり。小学校6年とかで、あれ時期で2回か4回は、まあ、20枚ぐらいありましたよ、佳作の賞状が。全部佳作だと思って
うまいけど、すごいなんか飛び抜けてうまいかっつったら
そうでもないっていうでもまあうまいよねぐらいの感じで、まあね、
音楽はどうやったんですか。
音楽は
バンドも最終的に、ね、
まあ、やってましたね
けど、その当時は別にみたいな、
別に普通だったかな。中学校は、あの語学が本当苦手だなと思って、英語と国語で2を取ったことはあります。
あ、そうなんですか。逆かと思ったけど、ということはやっぱり理数系なんですか。
そう、理数なんですよね。だから数学と高校は、物理か、は大体5だったんですよ。でそれもそのなんか本当勉強せず、電車の中でちょっとこう試験の当日ですね、ちょっとその範囲を1回、もう1回読むぐらいで、割と90点以上取ってたぐらいだから、
好きなんでしょう
ね。まあやっぱり理数系なんだなって。あとはまあ絵がちょっとその佳作レベルですけど、4か5ぐらい、4か5行ったり来たりぐらいでは掛け合わされてる感じですかね。
ますますわからんぐらい
でも国語はね、僕好きだったんですけど、まあなんか点数低かったんですよね。
まあ、途中からなんか漢文とか出てきますもん
ね。そう、より難しくなるっていうかね。
確かにな。
小学校の時とかは僕はあの、宮沢賢治の注文の多い料理店とか、すごい面白いと思って、まあ、そういうのって小説っていうのはまだ知らない年だったので、なんかああいう物語は好きでしたね。はあ、
運動はそこそこで、絵はちょい馬、
ちょい馬、佳作レベル、
佳作レベル、
あとはまあ、理数が得意だっていう。
モテてたんですか。
ああ、中学校はめっちゃモテました。
そうなんだ。ファンがいるみたいな。
でもそのね、僕小学校は相撲部だったんですよ。太っちょだったから。
あ、太ってたんです、ね。
太っちょで。で相撲部の先生がボディービルダー、
で、
お前いい体しとるなみたいな、で放課後あの相撲部屋ちょっと来てみたいな感じで、そのまま入部、ちょっと回し締めてみたいな。
身長高かったんですか。
いや、身長も普通。そうでも、でまあ中学校は、 さすがに相撲はやる気がなくて、うん、卓球やりたいなと思って、
はい、
で卓球部に入って、うん、まあ、相撲部とか卓球部ってほら、うん、なんか学生の中でいう、うんうん、キラキラ部活動のヒエラルキーでいうと、
はい、ちょっと中間
というか底辺、
まあ、底辺というか、はいはい、
ですよね、
まあ、っていうところのサッカー部野球部がいてのはですもんね、うん、
あまあ、陰キャの部類にこう僕は属してるんじゃなかったかなと。
でもモテるみたいな感じ
ですね。うん、そうで卓球したらですね、痩せて、うん、
あ、なるほど、
うん、痩せたらモテ出したんですよね。下級生とか、
あ、面白い。
でと、なんか学級委員やって、うん、で学級委員もやりたくなかったんですけど、なんか誰か推薦されて学級委員やって、で学級委員会ってその全校各クラスの学級委員が集まる全校のやつで、またその学級委員長ってその中のまた長みたいなのやって、でなんかね体育祭とかも応援団長とかやってたんですよ。
周りから押されて、
周りから押される感じで、
不思議な人だな。
そうなんですよ。でその流れで生徒会長に、下級生からの推薦がすごく多くて、で3年6組だったんですけど、3年6組の田村さん推薦しますっていう下級生クラスが
あって、なんかでもそういう空気が出てるんでしょうね。
うん、僕はその相撲部だったし卓球部だったし、絶対表に出ない側の人間のつもりだったんですけど、そう、も
うだから出てたんでしょ
う、ね、うん、みこしに乗せられた感じです、ね、
いや面白い、
はあ、だからあの今に至ります。
性格はでもそんな変わってないんでしょうけどね。
やっぱね、太ってた時がこう誰にも見られてなかったというか、だからその痩せたからとてモテ出した時に、はい、人間ってなんかこんなもんなんだなみたいなね、うん、ちょっと見透かした田村少年がいて、
なるほど、ライフハックを学びモテ出すみたいな、
そうそう、モテたからとてなんかお前らみたいなね、
な
ちょっとひねくれた生活も性格もありましたね。
いや聞いたけど一丁わからんわ。いやすいません、ちょっとなんか今日は、ね、田村さんの最後お話を聞きたいなと思って、ですか、まあ、僕の話もしたいですけど、うん、結構似てます、
うん、
僕多分、ね、田村さんと、
うん、気が合ってるから似てるんだと思いますよ、
う
ん、
同じような人生だな、
ね、まあ、次回はじゃあ岡崎くんの話を、ね、
最後の3分ぐらいで
3分ぐらいで
行きましょう、はい、ということで101回目もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また来月もよろしくお願いします。
失礼します。